はい、それではマタイの福音書の1章の17節をお開きください。マタイチャプター1 verse 17。それでアブラハムからダビデまでが全部で14代、ダビデからバビロン捕囚までが14代、バビロン捕囚からキリストまでが14代となる。これまで1節から16節までアブラハムに始まりヨセフまでずっとイエス・キリストの先祖のことを学んできたわけです。でもそれが全員でないということは皆さんも承知のことかと思います。ここに挙げられている名前というのは厳選されたもの、今読んだ17節にもある通り、この系図というのは特別な目的を付与されたものであります。特別なデザインによって構成されています。特にその驚くべきデザイン性については少し時間をかけてマニアックな話もさせていただきました。この中に7の倍数がたくさん使われているということ、そして今読んだ17節にもまさにその7の倍数が使われております。14という数ですね。14代が3つに分かれていますが、これは前にも説明した通り、マタイの福音書のイエス・キリストの系図はイエスがダビデの子孫であるということ、それはダビデが神によって選ばれて、そしてダビデの子孫が約束のメシアとして到来するという予言が旧約聖書の中にありまして、そのダビデの子孫であって、そして約束のメシアであるお方がイエス・キリストであるということを証明するためにマタイはこの系図を編纂しました。ですから冒頭にも原文ではダビデの子という言葉がアブラハムの子の前に来ているわけです。そしてダビデ王という呼び方も特別で、他にも王様たちが大勢この中に存在するんですが、王と呼ばれているのはダビデだけであります。そして今読んだ17節のところに14代という数字も挙げられていましたが、これもダビデにまつわる数字でありまして、ダビデという名前、これはヘブル語ですと3つのアルファベットによって構成されています。ダレット、バーブ、ダレットという3つのアルファベットで、それぞれヘブル語のアルファベットには数値が当てられていて、でその数値というものを足すとですね、ダレットっていうのが4、バーブっていうのが6で、ダレットがもう一つ4ありますので、4足す6足す4で、純正君なんだっけ14ということだねという、ダビデの名前にちなんで、このような三部構成、ダレット、バーブ、ダレットというですね、3つのアルファベットにもこうしてますし、そして合計が14という、ダビデの名前、それが際立つために、そしてダビデの子と呼ばれるのがメシアのことでありますね。約束のメシアで、そのお方こそイエス・キリストであるというのがここでの目的であります。メッセージであります。で、14足す14足す14で合計は誰に聞こうかなとか、まあそういうことはもう皆さんプレッシャーになってしまうのでやめますけれども、合計は42ですね。で、42というのももちろん7の倍数であります。で、7×6 という数字になっておりまして、7というのは聖書では完全数、そして6というのは完全数に一つ足りない不完全な数字でありまして、それは聖書では人間を表す数字であります。黙示録の中に獣の刻印666というのが出てきますが、それは、まさに不完全な人間を象徴する数値であります。で、 ここには完全数を表す7と不完全な人間を表す6という数字が掛け合わされている、そういう構成でもあるということも覚えていただきたいと思います。義人はいない、一人もいないと聖書にありますけれども、ここにお一人例外がいます。完全な人がこの世に存在してくださったわけです。その方こそダビデの子イエス・キリストであります。で、この後も見ていきますが、イエスは罪のないお方としてお生まれになりました。それは普通分娩という形ではありませんでした。自然な生まれ方ではなかったんです。むしろ超自然的な生まれ方で、罪のないお方としてこの世に来られた、それがクリスマスという物語でありますが、それはまさにイエスが完全な人としてこの世に来られたという特別な出来事であったわけです。で、今日はちなみに7月7日なので、今日も7という数字、別にそれはどうでもいいことなんですけど偶然ということはもちろんないんですが、改めて、7という、数字、それが原文では、この系図の中に、多く使われているので、またその完全数を意識していただきながら、イエス・キリストが完全な方としてこの世に来て、そして神の完全な姿を表し、そして神の完全な働きを成し遂げられたということ、これから先福音書を読み進めにあたって皆さんにも意識していただきたいところであります。私たちは完全ではありません。全く不完全なものです。ですから信用できません。自分のことも信じることができませんし、人のことも信じることができません。すべての人が不完全だからです。今取り上げてきた、これまで取り上げてきた1節から16節までのさまざまなカタカナの名前の人たち、立派な人たちもおりましたが、そうでない人たちも多数見受けられました。でも誰一人完全な人はいないわけです。その中にあってイエス・キリストだけが完全なお方であるというところも際立たせる意図がこの系図にあるということも知っていただきたいと思います。暗い時こそ光というものは輝くものであります。ダイヤモンドの輝きも黒いベルベットの上でより際立つわけです。イエス・キリストのその輝き、その栄光というのをこの系図の中に見ていただきたいと思います。で、アブラハムからダビデまでがとありますけれども、この期間というのはおよそ1000年であります。アブラハムというのは今からおよそ4000年前の人です。ダビデは今からおよそ3000年ほど前の人なので、アブラハムからダビデというのは1000年間という期間となっております。で、次がダビデからバビロン捕囚まであります。バビロン捕囚というのは BC586 年のことなので、これもおよそだいたい今から3000年ほど前から、そして BC586 年なので、2586年前ぐらいの期間ということになりますね。で、次がバビロン捕囚からキリストまでが14代ということなので、バビロン捕囚は BC586 年からで、キリストが誕生するのはいつかというと、今 BC とかって言ってますが、 BC っていうのは略称で、英語の Before Christ、 キリスト前という意味であります。で、キリストがこの世に来られてからは、クリスマス以降は AD というふうに言いますね。これも略称で、略記で、ラテン語になりますけれども、アンノドメニという AD となります。意味は 私たちの主の年で、今年は AD2023 年というふうに言われるわけです。イエス・キリストがこの世に来られたことを境に、歴史が二分されたということなんですけれども、ただ厳密に言いますと、イエス・キリストは AD1 年に来たわけじゃありません。むしろ BC と呼ばれている時ですね。キリスト紀元前ということですが、その BC の2年の9月ぐらいにイエスはお生まれになったんではないかと推測されます。で、このことについては今詳しく見ることはいたしませんが、ルカの福音書の1章のバプテスマのヨハネのお父さんザカリアの記述からですね、バプテスマのヨハネが生まれた年が算定できます。それは BC 2年の4月19日もしくは4月20日ぐらいと分かります。で、バプテスマのヨハネはイエス・キリストの親類です。半年年上の親類ですから、そこに半年を足せば、だいたいイエス・キリストがお生まれになった年月日が算定できるわけでありますね。で、そこで、BC2 年の9月29日頃ではないかという、一つの可能性がですね、示唆されるわけです。で、その BC2 年の9月29日というのは、その年のラッパの祭りの日であります。ラッパの祭りというのはイスラエルの七大祭の一つであります。秋のお祭りで、これもイエス・キリストによって成就される、象徴的なお祭りです。少しだけ触れておきますと、ラッパの祭りというのは実は景挙によって成就されるという特別なお祭りとなっています。そんな日にイエスがお生まれになったのではないかと推測できます。で、だいたいそのような、年数がですね、この一章の17節で扱われているということです。で、アブラハムからキリストまでの間にはさまざまな問題、難題、あるいは障害、災害、といったものが起きたということも、皆さんに伝えてきました。でも最後はキリストでつながっていくんだというのが、この系図の素晴らしいメッセージであります。私たちの人生にもいろんなことが起こります。さまざまな問題、難題、尽きることがないかもしれません。また障害や災害もやまないかもしれません。いろんな事件や事故も、想定外のことが多々あるわけです。それでも最後はイエス・キリストに結びついていく、すべてがイエス・キリストにつながっていく、すべての出来事がイエス・キリストを知るために起こっている、あるいはイエス・キリストが現れるために起こっているとするならば、そこには希望があります。無意味なことは一つもないということです。無価値なことは一つもないということです。でも私たちはアブラハムの子孫ではないので、あるいはダビデの子孫ではないので、あまり関係ないように思います。これが適用されるとはとても思いません。私の人生は別かと思いますと感じる人もあるかもしれません。でも以前にもお話した通り、実はイエス・キリストを信じる者ならば、すべてアブラハムの子孫と呼ばれているということも新約聖書から教えられております。ですから、これはアブラハムのこの系図でありますので、信仰者の系図といっても過言ではありません。おさらいとして、ローマの4章の16節、ローマンチャプター4、バース16、ローマ人への手紙の4章の16節にこう書いてあります。 そのようなわけで、すべては信仰によるのです。それはことが恵みによるようになるためです。こうして約束がすべての子孫に、すなわち立法をもって約束がすべての立法を持つ、ごめんなさい、立法を持つ人々だけでなく、アブラハムの子孫に習う人々にも保証されるのです。アブラハムは私たちすべてのものの父です。アブラハムは私たちすべてのものの父と呼ばれています。アブラハムはすべてのクリスチャンの信仰の父と呼ばれるわけです。アブラハムの信仰が義と認められた。で、その信仰義人というものはイエス・キリストを信じる者すべてに与えられるものでありますね。ですから私たちもその意味においてアブラハムの子孫と認められるわけです。で、他にもガラテヤの3章の7節、ガラテヤのチャプター3 verse 7、ガラテヤ人への手紙の3章7節も参照いたします。ですから信仰によって生きる人々こそアブラハムの子であると知りなさい。飛んで同じく3章の29節、 verse 29、 あなた方がキリストのものであればアブラハムの子孫であり約束による相続人なのです。これだけで十分かと思います。私たちはイエス・キリストを信じるものでありますから、アブラハムの子孫であることは間違いありません。血統として、あるいは生物学的には、確かに私たちは異邦人でありますから、アブラハムの子孫とは呼ばれないものであります。でも霊的には、私たちは信仰のゆえにですね、アブラハムに連なるものとなるわけです。で、この血統によるアブラハムの子、血筋によるアブラハムの子というものにはそれほどの価値がないということをイエス・キリストは何度となくおっしゃっていまして、このマタイの福音書の中でも、神はアブラハムの子孫を石ころからでもお作りになる、石ころからでもアブラハムの子孫をお作りになると、そうおっしゃったわけです。ですから血統においてアブラハムの子孫であることを鼻にかけていた、いわゆるイスラエルの人たち、ユダヤ人の人たちは、まさにそこで、プライドを打ち砕かれたわけです。石ころからでもと言われていますが、私たちもまさにそのようなものであります。文字通り私たちは塵から作られたものです。にもかかわらず、私たちはイエス・キリストを信じるものとされて、キリストのものとされたわけです。そしてイエス・キリストの系図にも関わりを持たせていただいて、そして最終的にはイエス・キリストにと結ばれていくものになっているということ、驚くべきことであります。これはすべて信仰によるものであり、すべて恵みであります。で、そのことをまた、心に留めていただきながら、18節の方に今度は移っていきたいと思います。 Verse 18、イエス・キリストの誕生は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身ごもっていることが分かった。この18節のところは原文ですと接続詞が最初に使われております。で、その接続詞というのはギリシャ語ででと言います。日本語でもでっていうふうに接続する、接続詞として使う場合がありますけれども、このでというのは、範囲で使われる反対の意味ですね、逆接という形で使われていることが多いものであります。で、もう一つは継続としても使われます。継続の場合はそしてと訳されます。 でも多くは範囲、反対の意味、逆説という接続詞で、でもとか、しかしとかですね、ところがという訳として使われます。で、それが訳出されていないんですね。18節のところ、まあ、そしてというふうにも訳せますし、しかし、あるいはでもというふうにも訳すことができます。で、それがあることによって、一つ際立つことが、出てきますね。ここに、しかしイエス・キリストの誕生は次のようであったとしますと、これまでの系図、14代と、全部で42代の人たちが登場したわけですけれども、彼らの誕生というのは、すべて自然分娩で行われてきました。自然的誕生というものであったわけです。しかし、18節のイエス・キリストの誕生は全くそれとは異なるものであった。つまりこれは自然ではなくて超自然的分娩、あるいは誕生。で、その後読み進めていけば明らかになりますが、それは処女、降誕という驚くべきものであったと。それがクリスマスのメッセージであります。もちろんこれは科学では説明できないものです。まさに奇跡です。イエスはそのようにお生まれになったということがこの18節に書かれております。そして母マリアはヨセフと婚約していたがと続いております。婚約というものは現代の婚約とはちょっと違います。現代の婚約であれば、もちろんこれは結婚前にすることですね。何かそこで問題が生じたりすればですね、婚約は解消して、結婚は取りやめる、取り消すということは、まあ、そんなに問題になりません。でもこの当時、婚約している人が取り消すということになると、これは離婚を意味するような一大事なわけです。重みが全然違うということも知っていただきたいと思います。ヨセフとマリアは婚約していたということなんですけれども、当時のユダヤの結婚というのは、3つのステップを踏むものでありました。3段階で、進んでいきます。で、それはすべて公的なものです。公にされるもの。自分たちだけで好き勝手にプライベートで、勝手に結婚するとか、婚約するとか結婚するということにはならないわけです。公にするものですね。で、それは、公に祝福されるべきものだということを意味しております。で、3つのステップ、3段階を経ていくということを言いましたけれども、まず第1段階というのは、いいなずけから始まります。最近はいいなずけなんていうことは、ほとんど現代の日本の社会では聞かなくなったと思うんですが、昔だったら、そんなに珍しいことではなかったわけです。で、聖書の時代も、むしろいいなずけの方が一般的であって、いわゆる自由恋愛によって結婚するというケースは少ない方だったということを心に留めておいてください。いいなずけということは、双方の親同士が合意していて、もう幼い頃から結婚相手が決められていた。それがいいなずけであります。ですからもう年端のいかない子供同士、もう将来が決められているわけです。で、親同士が大体仲良しで、共通の価値観を持っていて、もちろん信仰者同士で、そのような信仰を共有できる、そういう夫婦、そういう家庭、それぞれの子供が生まれたら、結婚させようという、そういう、ものであったわけです。で、そういう事例は聖書の中に豊富に見られますので、何か、いいなずけと聞くとですね、 当人としては本意でないのに親に勝手に決められた結婚で、不詳不詳で結婚させられるとか、もうそのような縛りからもう解放されることを願って、むしろ自由な恋愛結婚の方が価値があるというふうに思う人もあるかもしれません。もちろんそれぞれの価値観が、ありますので、当時としても、いいなずけによる結婚だけが唯一、許されていたものではなくて、自由恋愛による結婚も許されてはいたんですけれども、でも古代も現代も変わらないことが一つあります。それはいいなずけによる結婚の方が、実は離婚する確率が少ないということです。自由恋愛による結婚の方が離婚する確率が高いということ、ここは古今東西変わらない、そういうものでありますね。まあ、親は子供のことをよく分かっています。すべて分かるわけじゃないんですけれども、でも子供たちは親がそこまで自分のことを知っているというふうにはなかなか思わないものであります。何も言わなくても目を見るだけで分かるとか、雰囲気で分かるとか、親の前では嘘がつけない、騙さないということもあると思います。もちろん何でもかんでも子供のことを信じてしまう愚かな親もいますから、容易に騙せるというふうに思っている人もいるかもしれませんけれども、でも基本的には、親というものは自分の子供のことをよく分かっているものであります。ですから、子供は自分のことを分かっているつもりで自分が好きにやるんだと、自由恋愛で結婚するんだと、そう思っていてもですね、全然自分のことも分かっていないので失敗するケースがあるわけです。相手のことももちろん分かるはずがないわけですね。自分のことが分からないのにどうして相手のことが分かるのかというところであります。で、その点親同士で、だいたい自分の子供のことが分かって、そしてこの子供たちならばいい、マッチングになるだろうと、良い夫婦になるだろうというふうに、客観的に判断して、そして取り決めるということなので、失敗するリスクが少ないということが一つ言えるわけです。ヨセフとマリアもそのような関係にあったかと思います。イエス・キリストの系図というのはマタイの一章以外にもルカの福音書の三章のところにも記録されています。二つの二種類の系図が記されていて、マタイの方はヨセフの系列で、ルカの方はマリアの系列の系図であって、共にイエス・キリストの系図でありますけれども、その中にヨセフはマリアの父ヘリの義理の息子というふうに、紹介されています。まあ、これはマリアと結婚したから、義理の息子になったというだけじゃなくて、実際に、マリアの、父の、養子となったということも、一つ、言えることであります。まあ、そのようにして、親同士が、とても近い関係にあって、また共通の価値観、信仰を持ってそれぞれの子供をしっかり見極めて、そしてこの者同士ならば結婚はうまくいくだろう、そして祝福されるだろうというふうに判断していくものであります。で、結婚の第二段階としまして、これは当人同士で合意するものであります。第一段階は双方の親同士が合意して、でもそれは幼い頃にするものですから、だんだん年を重ねていくにつれてですね、またいろんな変化もあるわけです。で、そうしたところで、大人になってからやっぱりこの人とは結婚できないと思うような時もあるかもしれません。ですからこの第二段階において、当人たちの意思が確認されるわけです。で、そこで合意した場合、この一章の18節で言われている婚約というものが正式に成立します。ですからこの一章の18節の婚約というのは、子供の頃親同士が決めた言い名付けの関係から自分たちが大人になって、いわゆる結婚の適齢期に入ってですね、そして改めて最終的に自分たちの意思を確認し合って、やっぱり私たちは結婚しましょうと、 あるいはやっぱり私たちは結婚するのはやめましょうと、そこで最終的な決断をするわけです。で、結婚すると決めた場合は、それが婚約、つまりこれがもう法的な結婚と同等の、合意というふうに、見なされます。ただしこの後も読み進めていくと分かりますように、二人がまだ一緒にならないうちにと続きがあります。この婚約というのは一緒になるものではありません。婚約というのは法的には成立するんですけれども、その時点ではまだ二人は一緒に暮らすということは許されません。あくまで婚約期間です。別々に暮らします。離れ離れで暮らします。でもこの間に浮気をしたり、他の異性と関係を持つようなことがあれば、それはもう完全に不倫とみなされて、そしてこの間にその合意を覆すような、翻すようなことをすれば、それはもちろん離婚というふうにみなされてしまうものであります。で、この婚約期間というのはだいたい1年から1年半ぐらいの期間を過ごすという目安があります。これはあくまで目安なので決まりはありません。でもそんなに長い期間婚約状態でいるということはないということですね。まあ、1年ぐらいでだいたい結婚するようになるというところです。で、その1年の間にただ離れ離れでずっといるわけじゃなくて、準備をする期間となっております。花婿は父の方の実家で、花嫁を迎える準備をして、ハネムーンを過ごす、部屋を作ります。そしてだいたい1年とか1年半過ぎると、花婿のお父さんから、ゴーサインが出ます。それまではずっとその新居となる、まあ、寝室となる、ハネムーンを過ごすその部屋をですね、ずっと作り続けるわけです。で、自分が完成したと思ってもお父さんがまだと言えば待たなければいけません。で、もっと手直しして、さらに、良い、部屋作りをしていくようになります。で、だいたいお父さんが良いというのが、まあ、1年後とか1年半後なんですけれども、時間帯としては真夜中になることがほとんどですね。で、夜になるともう大喜びで、花婿はお墨付きをもらうので、それを持って花嫁の家に向かっていくわけです。で、その時にはラッパも吹き鳴らされて、盛大なお祝いが夜中でも行われてきます。で、そのような賑やかな到来を花嫁もずっと待ち続けています。だいたい目安が1年から1年半ぐらいなので、真夜中でも花婿は迎えに来ても良いように、花嫁として準備万端整えていくわけです。花嫁衣装を着て、お化粧をして、いつでも花婿にさらってもらっていいように、ずっと自分の家の実家の方で待機しているわけです。で、待ってましたとばかりにですね、そして花婿も、ようやくこの日が到来したと、まあ、二人は本当にそこで、喜びの歓喜の中で、飛び出していって、そして道の真ん中で、二人は出会います。そして道の真ん中で路上で結婚式を挙げるわけですね。で、そのまま式を終えたら、花嫁は花婿の作った新しい部屋に、ハネムーンを過ごすその部屋に、いざなわれて、まあ、そこで初夜を迎えるという流れとなっていきます。で、その後も披露宴が、1週間とか7日間続くわけですね。それが当時のユダヤの結婚式でありました。で、このユダヤの結婚式というのは、実は、私たちと私たちの花婿との間でも、経験されるものとして、私たちは聖書から教えられています。ヨハネの福音書の14章の一節を見ていただきますと、ジョンチャプター14 verse 1、 あなた方は心を騒がせてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんあります。そうでなかったらあなた方のために場所を用意しに行くと言ったでしょうか。私が行ってあなた方に場所を用意したら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私がいるところにあなた方もいるようにするためです。イエス・キリストは私たちのために場所を用意しに天に帰っていかれました。そこがイエスの実家です。お父さんの実家に花嫁を迎える家を作りに今戻っておられるわけです。今から2000年前にイエスはそのように、準備に入られたわけです。でもうすぐイエス・キリストが迎えに来られる日がやってきます。マタイの福音書の24章の36節を見てください。マタイチャプター24 verse 36。 マタイの24章の36節。ただしその日その時がいつなのかは誰も知りません。御使いたちも子も知りません。ただ父だけが知っておられます。これはまさにユダヤの結婚式で新居が完成して、そして花婿に迎えに花嫁を迎えに行きなさいとゴーサインを出すのはその花婿の父であると言いました。父だけが知ってるんです。そしてその日が近づいているということはこのマタイの24章全体を見ていただいたらよくわかると思います。世の終わりの前兆についてイエスが予言しています。で、その前兆はまさに今の私たちの目の前で起こっていること、これから近い、未来にですね、起ころうとしていることが、たくさん、この中に、書かれておりますので、確信を持つことができます。で、続くマタイの25章を見ていただくとここには例え話があります。一節から見ていただくと、そこで天の御国はそれぞれ灯火を持って花婿を迎えに出る10人の娘に例えることができます。そのうちの5人は愚かで、5人は賢かった。愚かな娘たちは灯火を持っていたが油を持ってきていなかった。賢い娘たちは自分の灯火と一緒に入れ物に油を入れて持っていた。花婿が来るのが遅くなったので娘たちは皆眠くなり寝入ってしまった。ところが夜中になって、さあ花婿だ、迎えに出なさいと叫ぶ声がした。そこで娘たちは皆起きて自分の灯火を整えた。愚かな娘たちは賢い娘たちに言った。私たちの灯火が消えそうなのであなた方の油を分けてください。しかし賢い娘たちは答えた。いいえ、分けてあげるにはとても足りません。それより店に行って自分の分を買ってください。そこで娘たちが買いに行くと、その間に花婿が来た。用意ができていた娘たちは彼と一緒に婚礼の祝宴に入り、戸が閉じられた。その後で残りの娘たちも来て、ご主人様、ご主人様、開けてくださいと言った。しかし主人は答えた。誠にあなた方に言います。私はあなた方を知りません。ですから目を覚ましていなさい。その日その時をあなた方は知らないのですから。10人の娘たちの例えであります。5人は賢い娘たち、残りの5人は愚かな娘たちでありました。花婿の到来をしっかり目を覚まして準備して待ち望んでいる者たちが賢い娘たちです。でも愚かな者たちは、ここではあなた方、私はあなた方を知りませんと主人に言われてしまいます。イエス・キリストの到来がどういうものかということを例えを通して教えられております。夜中にイエスはやってくるわけですね。でもちろんこれは景気が夜中に必ず起こるということを言ってるんじゃありません。眠くなっているとき、ぼーっとしているとき、そういうときにですね、まさかというようなときにイエスは来られるということです。絶対に来ないだろうと思っているときにイエスは来られるということです。まだかまだかとその到来を待ち望んでいる者は幸いです。そしてその者は一番安全な場所に身を置いている者だということも知っていただきたいと思います。 このイエスの到来を待ち望んでいない者は非常に危険な状態にあります。で、話を戻していきたいと思います。マタイの福音書の1章のところから、ヨセフとマリアは婚約していたというところで、ユダヤの結婚においては3つのステップを踏んでいく。第1段階、第2段階、第3段階ということで、第3段階が結婚式になります。で、それが一緒になるということになりますね。で、私たちはこの地上から引き上げられて、イエスは天から下ってこられて、ユダヤの結婚式では双方の家から花婿花嫁が飛び出してきて、そして道の途中で出会って、そこで結ばれる、結婚式を挙げると言いました。私たちの場合は空中で主と会うということが第一テサロニケの4章に書かれております。 First Thessalonians Chapter 4、そこも皆さんおなじみのところですけれども、私の方でお読みしますので聞いていただきたいと思います。第一テサロニケの4章、すなわち号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きとともに、ユダヤの結婚式も真夜中にラッパが吹き鳴らされるわけです。主ご自身が天から下ってこられます。そしてまずキリストにある死者がよみがえり、それから生き残っている私たちが彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられ、この引き上げるというのが敬虚の言葉の由来であります。で、空中で主と会うのです。こうして私たちはいつまでも主と共にいることになります。素敵な結婚式ですね。空中で結婚式をする。一昔前だったら、なんか天井からゴンドラが吊り下げられてきて、そこで結婚式を挙げるような、そんなバブル期の結婚式なんかもありましたけれども、そんなものじゃないですね。私たちは空中でイエス・キリストと出会って、そこで晴れて結ばれる、そういう日がもう目の前まで来ているんだということを知っていただきたいと思います。で、引き上げられたら父の家に私たちはいずなわれてきまして、そこで7年間の結婚披露宴、黙示録ではそれを子羊の婚宴と呼んでおります。で、地上では教会が引き上げられた間の地上の7年間は患難時代、キリストを拒絶する罪の世界に対して神の怒りが注がれるというものであります。で、その怒りから私たちは免れて敬虚されるというのが聖書の教えであります。で、ちなみにユダヤの結婚式においてはシーズンがだいたい春か秋と決まっております。で、諸女の結婚式は水曜日と相場が決まっています。で、諸女じゃない人の結婚式、再婚の場合、未亡人が結婚する場合ですね、その場合はだいたい木曜日と相場が決まっています。ですから春か秋のどこかの水曜日に諸女は結婚するというのが古代ユダヤの習わしでありました。もちろんこれを目安にして春か秋の水曜日が敬虚の日に沿いないと思って準備をするとか、まあ、そういうことではないので、まあ、そういうふうにしていただいてももちろん問題はないんですけれども、その日以外でも父だけが知っていますから、私たちがそれを推測して占いみたいにして当てることはできませんので、いつでもイエスが迎えに来ても良いように準備万端整えておくのが私たちのなすべきことであります。で、ヨセフとマリアも、まあ、そのように本来は言い名付けの段階から、当人同士、結婚を取り決めて婚約をして、そしてこれから一緒になろうとしている、そういうところだったわけです。もう結婚式は目前というところですね。で、先ほどイエスが誕生したのは BC2 年の9月29日頃ではなかったかと言いましたので、まさに秋に差し掛かろうとする、まあ、そんなシーズンにも符合するわけですけれども、まあ、その辺は聖書に明記されていないので、あくまで想像の域を出ませんが、まあ、そういう結婚を経て、そして通常であれば子供を授かるというわけです。ところが この夫婦はマリア、ヨセフとマリアはその通常の手続きといいますか、通常の流れを、通らずに、通常じゃない、尋常じゃない、むしろ異常な形で、結婚して、そして子供も自然な形ではなくて超自然的な形で授かっていきます。それがこれから見る内容ですね。いわゆる処女解体、あるいは処女解任とか、あるいは処女降誕というふうに呼ぶものであります。一章の、18節の終わりに聖霊によって身ごもっていることが分かった。一緒にならないうちに、結婚していないのに、まだ夫婦として性的関係を持っていないのに、マリアは身ごもったわけです。で、それは聖霊によって身ごもるという前代未聞のものです。奇想天外なものですね。もちろんこの二人の身になったら、皆さんもショックを受けると思います。自分がマリアでもヨセフでもどちらにしてもショックを受けるわけです。ありえないことが起こったと。結婚していないのに妊娠してしまった、当時の結婚の女性の結婚年齢というのはだいたい14歳から16歳ぐらいです。それが初婚の年齢、平均的な年齢なの で、ヨセフはそれよりもだいぶ、10歳以上年上であったと思われます。いずれにしましても10代の女性が、私妊娠しました、もしそのように告白したら、次に相手は誰だということになるわけです。でも私は誰とも関係を持っていないんです。誰ともセックスはしていないんです。それでも妊娠しましたと主張したら、聞く者はどう受け止めるでしょうか。これは昔も今も変わらないと思います。そんなのはありえない、気でも狂ったのか、あるいは、そんな言い訳通じると思うのかと、誰かと関係を持ったに違いない。しかも婚約しているわけですから、法的にはもう結婚しているわけですから、その時点でヨセフと関係を持ってもそれは不倫とみなされるわけです。なぜならばそれは婚前交渉という形です。婚約していてもまだ結婚式を挙げていないので、二人は一緒にはなってはいけないんです。その時点で関係を持ったことはもう会員の罪を犯したというふうになるわけです。で、会員の罪は後でも見ますけれども、イスラエルの立法では石打ちの刑です。ましてやヨセフ以外の男性と関係を持ったことになれば、これはさらにおぞましいことになりますね。婚約していた相手の男性に対して、泥を塗ったわけです。名誉を傷つけることになります。これは社会的にも大きな制裁を受けることになります。もちろん自分の命も失うわけですが、もうその家名も断絶みたいな、もう完全に村八分になってしまうような大事になるわけです。当時の、そのような低層感といいますかね、性的倫理観というのはそれほどのものだったということを知ってください。それはイスラエルの独自のものではなくて、神がイスラエルの民に求めたものであります。これは神が清い方なので、神の民にもその清いものをですね、求めておられるということの表れであります。で、この聖霊によって身ごもっていることが分かったという部分は、実は直訳すると、彼女は聖霊の子供を見つけたというのが単純な訳です。聖霊の子供を自分の中に見つけたわけです。それが異訳で身ごもっていたということなんですが、彼女自身がそれを見つけたと。これはヨセフの子供じゃない、 他の誰かの子供じゃない。これは聖霊の子供だということを彼女が見つけたわけです。でも彼女もそのことがにわかに信じられなかったということはルカの福音書の方に記されています。後でも見ますけれども、マタイの福音書はヨセフの視点で書かれております。一方でルカの福音書の方はマリアの視点で書かれています。同じ処女解任の出来事でも、それぞれ男性の視点と女性の視点で、ちょっと違うわけですね。ただ共通しているのは、どちらの視点でもこの処女解任あるいは処女降誕のことは、二人とも信じられなかった、二人とも受け入れられなかったというものでありました。まあ、当然といえば当然ですね。自分の身に置き換えてもそうだと思います。すんなり、あ、そうですかと、信じられるようなものではないですね。でもこれがイエス・キリストの誕生だったわけです。18節にある通り、しかしイエス・キリストの誕生は次のようであった。これは特別なわけです。これまでとは全く異質のものです。イエスはただの人ではない、ただのダビデの子ではない、約束のメシアとしてのダビデの子であるということです。 100% 神であり 100% 人である。そしてその生まれ方というのは罪のないものとして生まれるというもの。すべての人は罪人で、義人は一人もいませんから、生まれた時から罪人でありますが、イエスは生まれた時から罪のない方だったわけです。これは自然な生まれ方では到底なり得ないものです。超自然的な誕生でなければ罪がない状態で生まれるということはまずないわけです。それが処女解任の大きな理由であります。どうして処女解任でないといけなかったのか、それはさまざまな理由が挙げられますけれども、一つにはイエスがただの人ではない、罪のない方としてお生まれになったという点であります。ピーター・ラーナーという人の言葉を紹介します。イエスの地上生涯は不可能で始まり不可能で終わっている。処女の受胎と死者のよみがえりだ。イエスは入るなと書かれた扉からこの世に入り、出るなと書かれた扉から出て行かれた。そして神は閉め出そうとしても必ず入ってこられる。その通りだと思います。イエスの生涯は不可能で始まり不可能で終わる。地上生涯ですね。で、不可能で始まって、そして最後も不可能で終わっていくようになります。イエスによって救われるというのは最大の奇跡です。ありえないことです。罪人が聖徒に変えられる。本来生まれながらに神の怒りを受けるべきものであったのに、神に愛される子供に変えられるわけです。これは驚くべきこと、奇跡ですね。ありえないことです。永遠に滅びるはずが永遠の命を受けて、天国で神と共に暮らすようになる。本来地獄に落ちて叱るべきものだったのに、また死ぬ時も死んで当然と、死んで何もかも終わりであるはずの私たちが死んでも生きるようになるわけです。驚くべきことですね。これも人にはできないことです。不可能なことです。ですからイエスの生涯は、地上生涯は不可能で始まり不可能で終わりますが、イエス・キリストを信じる私たちの生涯もまた不可能で始まり不可能で終わるという驚くべきものです。エキサイティングですね。私たちは不可能だと思って諦めてしまいます。 で、自分のできる範囲、可能な範囲で生きようとします。それは実にちっぽけな人生です。あなたの能力なんかたかが知れてるわけです。でも私たちは自分の能力が何か優れているように思えて、自分のできることをやろうとします。もちろんそれはそれで神の恵みなんですけれども、でもそれでは本当にもったいないですね。私たちの可能というのは実に狭いもので、私たちには限界があるわけです。でもそれらをはるかに超えて、無限の可能性を与えられて、この地上生涯を生きることができるならば、その人生はなんと驚くべきエキサイティングなものになるでしょうか。ワクワクしますね。自分の可能な範囲でしか人生を見ることができないならば、それはある意味限界が見えてしまうものです。所詮はこんなものかと、この程度だ、だいたい予測がつく、だいたいこんな感じで人生は進んでいって、こんな感じで人生は終わっていくんだと、だいたい想像がつく、自分の可能な範囲でイメージすればそんなちっぽけなものです。でもイエス・キリストを信じるならば、もう想像を絶するわけです。夢にも見たことのないような、まさに夢以上の、そういった驚くべき出来事がですね、人生に起こってくるわけです。賛美せずにはいられません。もう驚くべき恵みに圧倒されていくわけです。超自然的な体験をするようになります。ですから皆さんもイエス・キリストを信じてください。最初は信じられないと思うと思います。もうこれは絶対に無理だ、不可能だ、こんな自分は変えられない、こんな状況はもう変えられない、もう終わりだと絶望してしまうかもしれません。ヨセフもマリアも最初この処女解任ということを聞かされてどうだったでしょうか。一様にショックだったと思います。どうしようとパニックを起こしたかもしれません。何と説明したらいいのか、これから先どうやって生きていったらいいのか、もう不安で不安で仕方がなかったと思います。ヨセフにおいては複雑な心境です。婚約者が妊娠した、真っ先にそれは私の子でないなんてことをと思ったと思います。びっくりしたというところから、だんだん怒りとか苦々しさとか、どうしてなのか、なぜマリアは私を裏切って失意の中に、失望の中に陥ってしまったかもしれません。19節見てください。夫のヨセフは正しい人で、マリアを晒し者にしたくなかったので、密かに離縁しようと思った。ここにも実は原文ではでという接続詞が使われています。でということは範囲の意味で言うと、でも、しかし、ところがと。それでも夫のヨセフは正しい人だったんです。この処女解任という理解不能なことが起こっても、自分が裏切られたんじゃないかという疑念が残っても、それでもヨセフは正しい人であり続けたんです。これが彼の信仰です。正しい人というのはもちろん完全無欠な人という意味ではありません。そうじゃなくて、聖書でいう正しい人というのは律法を守る人という意味です。もちろん律法を完全に守ることもできませんから、律法に忠実な人、罪を犯しても即悔い改めて、そして律法に従って罪の処理を行うわけです。生贄を捧げたり、それを放置しないということです。罪を犯さない人は一人もいません。でも罪を犯したら、これも律法によってどう対処したらいいのか、 どう処理して処罰をしたらいいのかということをちゃんと教えられていますから、それに対していちいち忠実に行っていく、それが正しい人ということです。でヨセフはこのことについて、まず神の律法ではどう受け止めるべきなのか、つまり神の言葉は何と言っているのか、この出来事について、この事件について考えたわけです。で、申命記の22章、モーセの律法ですね、申命記22章の23節24節を見てください。デュートノミチャプター22 verses 23 and 24、申命記354ページです。申命記の22章の23節、ある男と婚約中の処女の娘がいて、これがヨセフとマリアです。他の男が町で彼女を見かけて一緒に寝た場合、あなた方はその二人をその町の門のところに連れ出し、石を投げて殺さなければならない。その女は町の中にいながら叫ばなかったからであり、その男は隣人の妻を恥ずかしめたからである。こうしてあなた方の中からその悪いものを除き去りなさい。完全に死刑ということです。マリアは死刑だと、ただ相手の男が分かりません。噂では、噂を立てられていたんですが、マリアはローマ兵と関係を持ったのではないかと、そんなまことしやかな噂も飛び交っていたと言われております。少なくともヨセフには身に覚えがないので、これは明らかにマリアの落ち度である、他の男が誰かわからないまでも、これは完全に死刑という判決ですね。なぜそこまで重いのか、実会にも会員してはならないとありますけれども、この会員というのは男女が肉体的に一つに結ばれる行為であります。でそのことによって命が育まれていくわけですね。命が生じるわけです。でもちろん子供を妊娠して出産したことのある女性ならば分かると思いますが、子供を産む時というのは命がけです。ですから男女が性的に結ばれるということは、当然妊娠する可能性が非常に高いわけです。で妊娠した場合はもうその時点で命がかかるわけです。場合によっては命を落とすこともあるわけです。ですからこれは命がけなんです。命という価値がそこにはあるということ、命の尊厳がそこにあるということ、ただセックスをして楽しんでるという話じゃないんです。ただ快楽をもてあそんでるという話じゃないんです。石打ちなんて、処刑なんて重すぎるとあなた思うかもしれませんが、そうじゃないですね。常に妊娠するリスクを持っているわけです。リスクという言い方は不適切なんですけれども、妊娠する可能性を秘めているわけです。妊娠しなければいいんだろうという話ではないですね。否認していても妊娠する場合ももちろんあるわけです。減るもんでもないしとか、この罪を軽視している人も大勢いるわけですが、そういう見方は堕落した人間の見方であって、これを作られた清い神の見方ではないということを知ってください。神様はこれを聖なるものとして、そして命という最も尊厳なるものとして、このようなセックスという性をお作りになったわけです。でそれは夫婦のみに許されること、夫婦以外であれば呪われるべきこと、そのように説いていますので、死刑というのは重すぎるというんじゃなくて、まさに釣り合っている対処と言っていいと思いますね。ですから結婚というものもそのように厳粛に受け止める必要があります。でもう一つ先を見ていただくと、申命記の22章の25節ですね。 もしある男が野で婚約中の娘を見かけ、彼女を捕まえて一緒に寝たなら、彼女と寝たその男だけが死ななければならない。その娘には何もしてはならない。その娘には死刑にあたる罪かはない。この場合はある人が隣人に襲いかかり、命を奪ったのと同じである。いわゆるこれは人気のいないところで乱暴された、レイプされたという、強姦されたというケースですね。でその場合は女性の場合は被害者ですから死刑にはならない。もちろん叫んでも誰も聞いてない、助けてもらえないという状況であるわけです。もしかしたらマリアはそのような形で妊娠したかもしれない。いろんな可能性がヨセフの中に渦巻いたわけですね。そして悩んだと思います。マリアからは直接聞かされてないわけです。聖霊によって身ごもったという言葉もですね、直接ヨセフが聞いたとは書かれていません。単に妊娠したという事実が伝えられただけですね。まあ、そもそも、こういう婚約状態にあって二人が親密にデートするなんてこともなかったわけです。二人だけで話し合いましょうなんていうケースはないわけですね。だから妊娠したという事実しかヨセフの耳には入ってこなかったわけです。こと細かい経緯が説明されたわけじゃないんです。御使いのガブリエルが私の前に現れて、そして私に告げたんです、受胎告知されたんですみたいな、そんなことはマリアの口からヨセフには伝わっていないわけです。ただ妊娠しました、風の噂か、直接でないにしてもですね、耳に入ってきたわけです。で、まあ、そのことで、ヨセフは非常に悩んだということを想像してみてください。でもう一つ正しい人として考えたのは、申命記の24章の一節、デュルトミチャプター24 verse 1、申命記24章の一節、人が妻をめとり夫となった後で、もし妻に何か恥ずべきことを見つけたために気に入らなくなり、離縁状を書いてその女の手に渡し、彼女を家から去らせ、離縁状を書いて彼女を家から去らせる。まあ、ここではですね、婚約状態ではあっても、もう法的には結婚とみなされているわけですから、結婚しているとみなされているわけなので、改めて婚約を解消となった場合は、これは離婚ということになるわけです。で、その場合は正式に離縁状というのを渡さなければなりません。で、マタイの福音書の1章の19節を見ていただくと、夫のヨセフは正しい人でマリアを晒し者にしたくなかったので密かに離縁しようと思った。まあ、ここでヨセフが正しい人として判断したことが書かれております。彼はマリアを石打ちの刑にすることもできました。で、前でしなかったわけです。彼女を愛していたんです。だから密かに晒せようとしたわけです。でも実際には離縁状を渡すというのは、これは密かにできないことなんです。全部公になるということを言いました。ユダヤの結婚式は全て公的なもので、プライベートで、密かに何か二人だけで、取り決めるとかっていうことはなされていないわけですね。全部公になるので、離縁状を渡すのも公になるわけです。で、それはもちろん社会で晒し者になることを意味しています。何かマリアに落ち度があって、そしてその結果離縁となったと、当然双方の家庭には傷がつくわけです。家族には何らかの噂が立ってですね、そしていろいろ あらぬ噂を立てられることで、損害も被るかもしれません。でも、ヨセフはマリアを守りたかったんです。死刑にしたくなかったんです。で、またマリアに恥辱も与えたくなかったんです。恥をかかせたくなかったんですね。だから密かに晒せるというのは、全部自分がかぶって、何か言われても自分が受け止める。何か噂されても自分が密かに晒せたということで、自分に責任を負わせて、そしてマリアに負担がかからないように、恥辱を被ることがないように、そういうヨセフは計らいをしたわけです。正しい人でありながら、同時に憐れみ深い人だったという彼の人柄がここに見えてきます。正しい人だけでなくて、憐れみ深い人でもあったということ。このバランスが重要ですね。アンバランスな人がいます。ただ正しい人だけ、憐れみ深くないわけです。一方で、ただ憐れみ深い人であって、正しい人でない場合もあるわけです。正しい人でありながら、同時に憐れみ深い人というのは、非常に珍しい、レアケースと言ってもいいかもしれません。それがヨセフの特筆すべき点であります。正しい人が多くても、憐れみ深い人は少ないです。憐れみ深い人が多くても、同時に正しい人というのは少ない。まあ、いろいろ、それぞれのキャラクターがあって、長所短所もありますけれども、バランスの取れている人が、非常に、望ましいということもですね、ここで押さえていただきたいと思います。偏っていないということですね。で、晒し者というのはもう一つ、具体的には当時の石打ちの刑のありさまを文献で見ることができます。町の中央に箱を置きまして、その箱に牛の糞を溜め込んで、そこに簡易を犯した罪人が入ってひざまずきます。そしたら町中の人が石を持ってきて、その罪人に投げつけるわけです。小石を投げつけるんじゃありません。自分の拳台とか、その罪人の頭の大きさほどの石を思いっきり投げつけるわけです。で、糞の中で倒れ込んで死ぬまで投げ続ける。それが当時の立法による処刑法だったわけです。実におぞましいやり方ですね。実に惨めな死に方です。でもそれが罪の恐ろしさということを住民は身をもって知るわけです。だから絶対にそんな罪を犯していけないというふうになるわけですね。罪を軽々しく取り扱ってはなりません。このぐらいいいやとか、このぐらい多めに見てもらえる、またごめんなさいすればいいんだ、小さな罪です、みんなやってます、私だけじゃないです、開き直って、そしてなかなか自分の罪を認めようとしない、あるいは自分の罪の大きさがどんなものか全く理解しようとしない、その罪がもたらす恐ろしさ、おぞましさ、そういう弊害というものがどんなものか全く理解しない、あるいは理解しようとしない、それが私たちの罪との愚かな姿であります。でも神は恵みによって、本来肥だめの中で石で打たれて惨めに死んでくほかなかった私たちを救い上げて、そしてイエスが代わりに私たちの罪の罰を受けてくださって、そして私たちの罪を完全に許してくださった、それが十字架でありました。石打ちの刑よりはるかにおぞましいものです。はるかに惨めな死に方となります。石打ちの刑は、実際のところはほぼ 即死に近いですね。町中の人たちから石を投げつけられるわけですから、思いっきり投げつけられるわけですから、まあ、そんな長く生きてられないわけです。でも十字架刑の場合は違います。その痛みも半端じゃないんですね。石を打たれる方がまだマシです。長いこと激痛に耐え忍び、真っ裸で恥を晒し続けるものであります。イエスはそんな目に遭ってくださったんです。私の罪がイエスをあのようにしたんです。あなたの罪がイエスをあのようにしたわけです。イエスはそのために生まれてきてくださったんです。罪あるものとして他の42人と同じような生まれ方をしていたら、イエスは罪からの救い主にはなれませんでした。なぜならば罪人が罪を背負うことができないからです。罪人はまず自分の罪を持ってですね、贖いをしなければいけません。でもそれは自分の命を差し出すことですから、死んで終わりです。他の誰かを救うことはできません。自分の罪の中に死ぬだけです。罪のない者だけが他者の罪のために身代わりとなって死ぬことができるんです。そのためには普通の生まれ方ではいけなかったわけです。処女降誕という前代未聞の奇想天外な、神でしかできないような奇跡的な誕生でなければ、しかも人とならなければ死ぬこともできないわけです。神は死ぬことができないんです。ですから死ぬためにも肉体が必要だったんです。しかもそれは罪のない肉体でなければいけない。特殊な条件、要件がそこに突きつけられるんですが、イエスはそのすべてをクリアされたわけです。処女解任は絶対要件だったわけです。で、次にテキストに戻っていただきまして、20節ですね、verse 20。彼がこのことを思い巡らしていたところ、見よ、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフよ、恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさい。その胎に宿っている子は聖霊によるのです。20節の冒頭にも実はでという接続詞が使われています。でも、しかし、ところが、19節の段階でヨセフの対応は大体定まっていたわけです。立法に照らし合わせて、このようなケースだったらこういう方向がある、いくつかオプションがあって、ヨセフはマリアを密かに去らせるという立法に準じた決断を下したわけです。それでもヨセフの中にまだ何か引っかかるところがあったようであります。しかし彼がこのことを思い巡らしていたところ、思い巡らす、何回も何回も考え直して、どうだろう、もしこれが他の誰でもない神の特別な奇跡的な解任だったらどうだろうか、そのことも考え始めたわけです。他の聖書箇所も思い巡らしたと思います。いろいろ常識では考えられないことが、聖書の中にも出てますので、もしかしたらこういうことが奇跡的に起こるかもしれない。聖書を知っていればこそそのような見方もできるものであります。聖書を知らなければもう目の前の事実だけで判断せざるを得ません。少女が妊娠するなんてありえない。必ず誰か相手がいるはずだ。で、しかも婚約中なので、これは自分以外の男性と関係を持って身ごもったにそういない、これは会員の罪である。で、これについては立法で、しかるべき対処 というものがあるので、私はそれに準じて行動する。まあ、そういうこともですね、考えながら同時に、それでも、あのマリアがそんなことするはずがない。何か自分の考えを超えたところに、何かこの世の常識を超えたところに、何かここに神の御業が、奇跡が関わってるんじゃないかと思い巡らしたわけです。で、そこに見よ、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフよ。この呼びかけが特別ですね。ただヨセフよと言ったんじゃなくて、ダビデの子とわざわざ言ったわけです。ダビデの子というのは、もちろんダビデの子孫という意味でもありますけれども、ヨセフはただのダビデの子じゃありません。正当な王位継承者です。ただ、前回見た通り、エコンヤという王様の時に、その子孫がダビデの王座につくことはないという呪いもエレミアの予言によってなされていたので、それではもうメシア予言というものが保護にされてしまう。約束が成就しないというふうに、サタンも北総縁だろうというような話をしました。でも神様はウルトラシーをなされてですね、もう一つの系図から、マリアという同じくダビデの子孫から約束のメシアが生まれて、そしてその約束のメシアとなるイエスという人物の父となるのがギフトして、正当な王位継承者ヨセフと定められ、そしてイエスはそのヨセフの養子となって、正当な王位継承権を持つダビデの子となっていく。でも血筋はエコンヤの直系ではないので呪われていない。しかも処女から生まれる。もう完璧なわけですね。まさに完全な人として、完全なメシアとしてこの世に来られるわけです。で、そのことを御使いはヨセフに示そうとされたわけです。ダビデの子ヨセフよ、考えてみなさい。今あなたが思い巡らしている聖句をよく考えてみなさい、熟考してみなさいと。で、この後にイザヤの聖句が取り上げられてきます。こういった聖句をヨセフは旧約聖書の中からいろいろと思い巡らしていたに相違ありません。その中に処女が身ごもるということが書いてるわけです。これは人間の常識ではとても考えられないことですが、でも神にはできないことは一つもありません。そもそも天地万物が神によって作られた、しかも言葉だけで、しかも6日間で作られた。そのことを考えるだけで私たちは度肝を抜かれるわけです。でももし天地創造が信じられるならば、創世記1章1節が信じられるならば、マリアの処女解任なんていうのは容易に信じられると思います。もしそれに続く創造物語で人が土地の塵から作られたということを信じることができるならば、処女解任も容易に信じることができるはずです。で、その後塵から作られた人、最初の人アダムの脇腹からあばら骨が一本取られて、それから女が、つまりエヴァが作られたということを信じるならば、処女解任なんて容易に信じることができると思います。つまり信仰があれば、このような奇想天外なことでも、前代未聞のことでも、また人間の理性とか理解とかをはるかに超えたありえないと思う出来事でも信じることができるということです。これがヨセフが最終的に選ぶ第三の選択となっていきます。第一の選択は律法によって石打ちの刑でも、これはなし。憐れみ深い男でした。それでもマリアを愛したんです。疑いは払拭できませんが、それでもマリアのことが大好きだったんです。第二の選択は離縁状を渡して去らせる。でもそれは 公にするんじゃなくて密かに晒せる。全部自分が被る。何か言われても私が責任を取ると。マリアを守ろうとしたわけです。で、そこで、終わりかと、いろいろと釈然としない思いがヨセフの中にあったわけです。本当にこれでいいのかと。一応聖書的には問題ない。この判断は特別聖書に反するわけではない。正しいことで憐れみも含まれている。バランスが取れている。でもやはりこれは人間の常識をもとに判断することであります。でも彼が思い巡らしていた時、つまり第三の選択についていろいろと思いを巡らしていた時、その第三の選択というのはこれまでの第一選択、第二選択とは違って常識とか理性とかそういったものに基づくものではなくて、そこに神を含めたという選択肢であります。これが第三の選択肢ですね。で、神を含めるということはもうそこに不可能がないということです。処女解任は不可能だということからもうそれは除外して、可能なことを考えると男性と関係を持った結果妊娠しました。そこから全て始まっちゃうわけです。それが起点になってしまうと、そこからの選択肢というのは絞られていきます。でもそこに神が含まれてくるとどうでしょうか。不可能はもうないわけです。限界はもうないわけです。神の視点で見るならば処女が身ごもるということもあり得るんですね。で、聖書を読むとそういうことが書いてあるわけです。天地創造もそうですし、また人が塵から作られた最初の夫婦はですね、特別な誕生の仕方をしています。超自然的な生まれ方をしています。素材はあるものが使われました。処女解任もマリアの卵子が使われたわけです。でも精子はないわけです。ところが創世記の3章には女の子孫から、女の種から、女の精子からメシアが生まれるということも書いてある。聖書を知っているとそういう神の視点というものにも気づくわけです。でも聖書を知らなければもう目に見える現実しかないわけなので、そこでの判断にどうしても絞られて、また窮していくわけです。もうそれしかないんだと。でもそこに神を含めると、聖書を通して神がどんな方かを知ると無限の可能性が広がるわけです。それが信仰の世界ですね。ヨセフと同じようにあなたもこの第三の選択に思いを馳せて、神を含めて物事を考えてあれこれと思い巡らすようになると、そこに神がメッセージを送ってくださいます。主の使いを送ってくれるわけです。まあこの使いはもちろん受肉前のキリストではないと思いますね。すでにイエスは受肉しているわけです。マリアのお腹の中に。この主の使いというのはルカの福音書にマリアに現れたガブリエルなのか、その辺も定かではないですけれども、まあ、夢の中に現れた主の使い、主のメッセンジャーです。これも重要なポイントですね。私たちが神様を含めて物事を考え始めますと、神様は必ず主のメッセンジャーを使わせて主のメッセージをあなたに送ってくださる、聞かせてくださるということです。でも私たちがもう完全に神を含めずに考えて、そのようなもう不可能ということを、全く、もう壁にしてしまってですね、もうそれ以上考えない、もう常識とか良識でしか物事を考えないともう心に決めてしまったら、もうそれ以上聞く耳がないわけです。 もう神の視点は持てないわけです。信仰によって物事を捉えることができなくなりますね。で、そうするともう単純に法的にとか立法に基づいてとか聖書に基づいてとか、あるいは道徳に基づいて、倫理に基づいて、常識に基づいてという判断になってしまうわけです。エペソの3章の20節を参照したいと思います。 Ephesians chapter 3 verse 20。388ページです。どうか私たちのうちに働く御力によって、私たちが願うところ思うところのすべてをはるかに超えて行うことのできる方とあります。これが私たちの信じる神様です。不可能を可能にする神様です。私たちの思うところ願うところをはるかに超えてこられるお方、その方を含めて物事を考えるということです。神を含めずに考えたら自分しかないわけです。で、自分はどんなものか皆さん知ってますね。できることを考えるわけです。で、できる自分のできる範囲で物事を考えるということは実に狭い世界の話です。ちっぽけな世界の話です。そういう限度、限界の中でしか物事を考えられない非常に不自由で縛られた状態でも、ここに私たちの願うところ思うところのすべてをはるかに超えて行うことのできる方を含めるならば、驚くべきことを私たちは見ることができます。信じがたいことでもあり得るんだ、想像を超えたことがこれからなされていくんだという期待、ワクワクする、そういう思いに駆られていくわけです。だからもうクリスチャンというのは、目に見えるところによって歩むのではなく、目に見えないところによって、つまり信仰によって歩むものになっていくわけです。同じくエペソの1章の19節もお読みしますから聞いてください。 Ephesians chapter 1 verse 19。またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しにより与えられる望みがどのようなものか、生徒たちが受け継ぐものがどれほど栄光に富んだものか。で、19節に、また神の大能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどれほど偉大なものであるかを知ることができますように。18、19とお読みしました。私たちは知ってるようで知りません。神様を信じていると言いながら、神様がどれほど偉大なお方かをそんなにまだ分かっていないかもしれません。これはパウロの祈りですけれども、皆さんもこれを自分の祈りとしていただきたいと思います。神の大能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力とあります。信じる者に働くんです。信じない者には働きません。不信仰な者には神の偉大な力は全く伝わらないということです。体験されないということです。もちろん私たちが信じても信じなくても、神が偉大なお方であることには変わりがありません。でも、あなた個人が神の偉大さを体験したければ、あなたは信じるものにならなければなりません。信じていないから体験できないわけです。神は何もしてくれない、そんな偉大な方じゃない、こんなに祈ったのに、こんなに願ったのに、結局神は私の祈りに応えてくださらなかった、力のない方だ、見切りをつけてしまう人もいると思いますが、そういう人に私はチャレンジしたいと思います。あなたはどれほど神を知っていますかと。あなたは本当に神の力を知っているんでしょうかと。多分知らないと思います。他にも第一テサロニケの2章の13節も 参考に読みします。1 Thessalonians chapter 2, verse 13。第一テサロニケの2章の13節。こういうわけで私たちもまた絶えず神に感謝しています。あなた方が私たちから聞いた神の言葉を受けたとき、それを人間の言葉としてではなく、事実、その通り神の言葉として受け入れてくれたからです。この神の言葉は信じているあなた方のうちに働いています。ここにも神の言葉の効力について、信じる者のうちに働くんだということが書いてあります。信じたい者のうちには、神の言葉は働きません。あなたがいくら聖書を読んでも、学んでも、暗唱聖句しても、虚しいだけです。そのような御言葉の知識は、何の役にも立ちません。もちろん自己満足になるでしょう。何か読んだ気になる、やった気になる、その程度です。でも、あなたが本気で神の言葉を信じるならば、あなたが想像もしないような、したことのないような神の偉大な力が働くということを必ず体験できます。ヨセフは正しい人でした。何度も言いますが、間違いを犯すことがない人じゃないです。罪を犯さない人じゃないです。単純にヨセフは神を信じた。だからその信仰は義と認められたという意味で正しい人だったわけです。そして彼は、立法を遵守したわけです。忠実であろうとしたわけです。罪を犯してもそれでも御言葉に基づいて罪を認めて告白して悔い改めようとした、そういう正しい人だったわけです。で、そういう人には神は特別な啓示を与え、そしてそういう人には神は特別な力を発揮し、それを目の前でお見せになる、そのようなものに経験させる、そういうことを私たちはここから教えられます。あなたはどうでしょうか。すぐに神に文句をつけます。さっき言った通り、私は聖書も読んでるし、お祈りもするし、教会にも通ってるし、なのに神は何もしてくれない。あなたは正しい人ですか。そのことをまず先に考えてほしいと思います。ヨセフの下した決断、最初の選択は、そんなに問題のあるものではありませんでした。常識的な判断だったと思います。法的には何の問題もありません。妥当だったと、後でも評価されると思います。でもそれが果たして最善だったかということ。そのことを皆さんにもチャレンジしたいと思います。今皆さんが考えていること、決断しようとしていること、あるいはもうすでに決断を下したことについても、改めて振り返って思い巡らせていただきたいと思います。それは確かに常識的な判断で妥当だった。法的には問題なかった。特別倫理にも反していない。聖書的とも言える。でもそこに神は含まれていたでしょうか。それはヨセフが下した第三の選択肢と比べてどうだったでしょうか。そのことをチャレンジしたいと思います。妥当というのと、最良、最善、最高、ベストというのは全然違うものです。私たちは妥当なことしか決めてやってこなかったかもしれません。ちっぽけな人生だということを知ってほしいと思います。これからもあなたはクリスチャンとして妥当なことをして生きていく、いってしまうかもしれません。それではもったいないと思います。指を刺されることはないかもしれません。特別、名誉を失うようなこともないと思います。立派な人、正しい人、あるいは常識的な人、問題のない人、まあいい人というふうに、評価されて、それであなたも満足するかもしれませんが、そのような人生で終わってもよいのかということをチャレンジしたいと思います。主の使いが来て、そしてダビデの子ヨセフと呼びかけて、 そこにヨセフはハッと刺さられたと思います。約束の予言を思い起こして、それらをもう一度思い巡らして、そしてこのメッセンジャーの言うことと自分が伝え聞いたところ、マリアが体験したこと照らし合わせて、そしてそこにいわゆるコンファメーションというものを得たわけです。確認をしたわけです。処女解任ということはあり得るんだ、でそしてそれが今私の婚約者の身に起こったことなんだ、そしてそれは聖書の中に書かれていたことなんだ、そしてそれが約束の成就なんだと、予言の成就なんだということ、改めて主の使いというメッセンジャーから聞かされたことによってですね、御言葉とまた照らし合わせることができ、再確認することができたわけです。そうやってヨセフの信仰は揺るがないものになっていったわけです。それまでは、まあ、半信半疑といったところだったと思います。まだ自分の常識の域を超えていない、その中でしか物事を考えられないような、そんな狭いちっぽけなもので信仰が入る余地がなかったわけです。でも今は違いますね。信仰によってヨセフの思いは広がったわけです。そうじゃない、密かに晒せることがいいことじゃない、悪いことじゃないけれども、それがベストじゃない、それが最善じゃない、そうじゃなくてマリアの身に起こったことを、約束のメシアが到来する予言の成就として信じて受け止めて、そして私はこのマリアと結婚をし、そして生まれてくる子供を神の子として約束のメシアとして育てていくんだ、これが私のなすべきことだと、これが私の第三の選択だと、そのようにヨセフは決断するように導かれていきます。先ほども言った通り、マタイの福音書の一章はヨセフの視点によって主に書かれていますけれども、同じ処女解任の記事、ルカの記録の方は、マリアの視点によって書かれていると言いました。ちょっとそのところ、箇所を開いて、比較して皆さんにも確認していただきたいと思います。ルカの一章26節から見ていきます。ルークチャプター1 verse 26。さてその6ヶ月前に御使いガブリエルが神から使わされてガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来た。この処女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで名をマリアと言った。御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体 何の挨拶かと考え込んだ。すると御使いは彼女に言った。恐れることはありません、マリア、あなたは神から恵みを受けたのです。見なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。その子は大いなるものとなり、糸高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その支配に終わりはありません。マリアは御使いに言った。どうしてそのようなことが起こるのでしょう。私は男の人を知りませんのに、つまり私は処女ですということを告白したわけです。で、まだ彼女は信じられない思いでいます。で、35節に御使いは彼女に言った。聖霊があなたの上に臨み、糸高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれます。見なさい、あなたの親類のエリザベツ、あの人もあの年になって男の子を宿しています。不妊と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。バプテスマのヨハネのことです。神にとって不可能なことは何もありません。そして彼女は マリアは信仰を持って応答します。38節にマリアは言った。ご覧ください、私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますように。すると御使いは彼女から去っていった。信じる者のうちに神の御言葉がその効力を発揮します。ヨセフにしてもマリアにしても、最初この受胎告知、処女解任の知らせを聞いたとき、耳を疑ったわけです。ありえない、常識では考えられない、またとんでもないことが起こった。もしこれが事実とすれば、これから先どうなってしまうのか、私たちはどうなってしまうのだろうか、恐れたわけです。二人とも恐れたということは書いてます。マリアも恐れましたが、ヨセフも恐れたということが、今日のテキストのところ、一章の20節のところに、ダビデの子ヨセフよ、恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさい。それぞれに主がメッセンジャーを、御使いを使わして、それぞれに同じメッセージを託し、またそれぞれも、最初は不信仰を表に出しましたけれども、でもそのうちにメッセンジャーの言うことを信じるようになって、恐れてはいたんですが、その恐れを克服して神を信じたんです。神の言葉を信じたんです。その約束を、その予言を信じたわけです。二人は同じ信仰を持ったわけです。その時点で釣り合う首輝きを二人は追って、晴れて結婚ということにつながっていくわけです。神様がこのような、いわば事件を通して、人間の常識をはるかに超えたような、人に恐れとか恐怖ですね、また不安をもたらすようなことすら用いて、この二人の貧しいナザレの若いカップルを、信仰へと導き、そしてメシアを運ぶ器として、用いられていくわけです。で、これはいわゆる特別な人にのみ、体験されるものではなくて、マリアが体験したことは全クリスチャンにも与えられるものです。聖霊があなた方の上に臨まれるとき、マリアも体験しました。そして私たちもそのことを体験します。使徒の働きの一章の8節にイエスがそうおっしゃってるんです。あなた方は力を受けます。同じ力です。いただき方の力です。ギリシャ語で言うデュナミスという言葉が全く同じ言葉を使われています。キリストを明かしするための力、キリストを生み出すための力、キリストを表す、そういう力ですね。まあそういう聖霊が私たちにも働くということ。これも信じる者に対して与えられるものであります。皆さんは今恐れているでしょうか。ヨセフは恐れていました。マリアも恐れていました。自分に理解できないことが目の前に起こっていて、これから先どうなってしまうんだろうか、不安要素がいっぱいで戸惑っていたんです。聖霊によって身ごもるなんて言われても、そういう聖霊、目に見えないそういう聖霊の働き、それを信じるということについて恐れるわけです。理解を超えたこと、理性を超えたことを信じるということに対して恐れを抱くわけです。サムエル・チャドウィックという人の言葉を紹介しておきます。聖霊によって導かれているのではなく、人間によって管理されている教会では奇跡は起こらない。あなたは自分自身をどのように管理しているでしょうか。聖霊によって導かれているのでなければ、あなたの人生にも奇跡は起こりません。これは教会というのは、そこに集まる一人一人のことを指しています。特定の団体とか特定の建物のことを言ってるんじゃありません。教会はあなたです。私たちのことです。人間の管理によって、もう大体翌日のスケジュール決まってますね。 予定通り進むわけです。ノルマがあるわけです。目標があるわけです。ルーティンがあるわけです。プランがあるわけです。自分の可能性の中でできる範囲のことでいろいろことが計画されことが進められていきます。そういう管理のもとでは何の奇跡も起きないということをあなたは知らなくてはいけません。祈ってるのに、願ってるのに、一生懸命聖書読んでるのに、教会も一生懸命通ってるのに、こんなに疲れてるのに、夜バイブルスタディ来てるのに、眠たくて本当は家で休んでいたいのに、いろんな思いを持って、それでもあなたは何か奇跡を望んでいます。でもあなたは人間によって管理されています。自分の常識で、自分の理解という狭い領域の中でしか物事を見ようとしません。考えようとしません。聖霊によって導かれるときに、あなたは力を受けるということ、奇跡を見るということですね。で、ヨセフとマリアは夫婦の関係でしたから、特に今晩も夫婦が集まってますから、夫の立場の人に強調してお伝えしたいと思います。ヨセフは、つまり夫は恐れていた。妻のうちに聖霊が働いて、そして妻がイエス・キリストと何か一つになっている、そういう姿を見て知って恐れたわけです。妻のうちに聖霊が何かを植え付けた、妻が何か聖霊の働きをするようになった、何かただならぬものを感じて恐れるわけです。妻があまりにも霊的になっている、教会に熱心に通って、そして聖書を愛して、そしてどんどん霊的になっていく、怖くなるわけです。夫にとってそれが脅威となるわけです。何か別、自分以外の別の人間のことを、別の人のことを嬉しそうに話すようになる。妻には別のもう一人の男がいる、恐れるわけです。もちろんその男というのはイエス・キリストのことであります。自分は怠慢で、自分は極めて人間的、肉的、でも妻はどんどん霊的になっていく、恐れるわけです。自分の知らない領域に妻がどんどん進んでいって、自分から離れていくような感じがするわけです。手の届かないところに行ってしまうんじゃないか。ノンクリスチャンの夫もそう感じるんです。クリスチャンの夫もそう感じるんです。ノンクリスチャン、クリスチャン関係ありません。夫はみんなそのように恐れるんですね。もちろん夫の側でどんどん主を求めて、御言葉を愛して、ますます主を信じて聖霊によって導かれていくならば、そのような恐れを抱くことはないと思います。もしかしたらそれは逆転するかもしれません。妻の方が恐れていくかもしれません。夫がどんどん霊的になっていく、もっと熱心になっていく、教会に足しげく通って、主に付き従おうとする、全てを主に捧げようとする、そういう献身する姿を見て恐れるわけです。私たちの老後はどうなのとかそんな熱心になりすぎて、そんなに教会に捧げすぎて、私たちの生活は、そういうこともあるかもしれません。このように私たちにも恐れというものが付きまとうということも知っていただきたいと思います。人事ではないですね。で、またテキストに戻っていただきまして、それでもヨセフは主の使いメッセンジャーの言葉を聞いて奮い立つわけです。恐れることをやめて主を信じることを始めるわけです。恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさい。処女懐妊を信じるということ、不可能を信じるということ、そこに神を含めて物事を考える第三の選択をしていくということ、決めたんです。その胎に宿っている子は聖霊によるのです。そのことを認めたんです。で、21節にマリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方がご自分の民をその罪からお救いになるのです。今日はもう時間が これで来てしまったので、20節までといたします。21節は次回に回していきたいと思いますので、また、有名なクリスマスの箇所、イエス・キリストの降誕物語の箇所でおなじみのところではあるんですが、今はクリスマスシーズンではありません。12月の25日じゃなくて7月7日の七夕です。もう全然季節外れと皆さん思ってるかもしれませんが、これは季節の物語じゃないんです。これは信仰の物語なんです。季節外れじゃなくて信仰外れでないかどうか、もう一度考え直していただきたいと思います。もう一度思い巡らせていただきたいと思います。あなたの今考えていること、決めたこと、選択していること、これからやろうとしていること、それは信仰からずれていないかどうか、信仰を含めて神様を含めているかどうか、恐れている人もいると思います。誰でも恐れますから、そのこと自体を咎められることはありません。私も恐れます。パウロだって恐れました。でも恐れたままでいるならば、それは問題であります。恐れてもいいんですが、そこからあなたは信仰に陥ってはなりません。そこから神の御言葉に固く立って信仰を選択していく、信じるということを選んでいくことが必要でありますね。そうでなければいつまでも恐れからあなたは解放されません。縛られたままです。信じることをしなければ一生涯あなたは恐れの中で生きていかなきゃいけません。でも信じるならば不要な恐れから解放されます。もう恐れなくていいんです。恐れる必要が全くないんです。主が共におられますから。それがこの後に続くメッセージとなっていきますので、ぜひ楽しみにして次回もお集まりいただきたいと思います。では最後にお祈りして閉じさせていただきます。天の父なる神様、今晩もこうしてイエス・キリストの系図並びにイエス・キリストの誕生の物語から、たくさんの信仰のレッスンをお与えくださいましたことをありがとうございます。私たちがまた直面するさまざまな困難、苦難、問題や難題、いろいろな悲しみや痛みの中でも、それでもあなたを信じるということ、それでもあなたには不可能なことは一つもないということ、今日の箇所からもチャレンジされました。不信仰に陥っていたものがあるならば、今この祈りの中で正直に認めて即悔い改めますように。どうかこの不信仰の私をお許しください。あなたが憐れんでくださって、そして私もヨセフのように正しい人となりたいですと。不信仰に陥っても恐れても、それでも主の言葉を信じて主の言葉を実行するものになりたいですと切に求めますように。そうやってあなたに立ち返り、ここからあなたの大いなる力を、偉大な力を体験し、また奮い立って、またやり直して、新しい歩みをしていくことができますように。遅すぎるということは決してありません。主は、ここにいる誰一人見捨てることはいたしません。皆、招かれ、主が特別に語るために、個人的に語るためにここに招いてくださった一人一人であります。どうか聞く耳を与えてください。従う心を与えてください。今晩の残りの時間もあなたによって生かされている限り、あなたに応答するものでありますように。イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。